発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、今年も太陽光発電についていろいろと伺っていくことにしましょう。株式会社発電マンの岩堀義弘さんです。
どうも
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう、太陽光発電はどんなシステムであるとかどんな仕組みであるとか、はい、見たことないっていう人もいない時代になりましたね。
そうですね、本当にね、あちこちでね、やっぱもうついてるお宅が多くなりましたね。
うん、岩堀さんも発電マンとして歴史が長くなっていきますね、はい、1年ごとに積み重ねが、
そうですねもうかれこれ10年以上経ちましたからね、
はい、というね長さなんですが、はい、今日はその1月17日でもありまして、はい、私たちにとっては忘れられないあの阪神淡路大震災が起こったという、ね、はい、日でもありますよね。あの頃はまだその携帯電話のシステムもいろいろできていなかったりとか、はい、連絡の取り方が困ったりとか、さまざまな問題があったという震災ではありましたよね。
そうですね、あの太陽光の関連でいくとですね、実はあの震災をきっかけにパワーコンディショナーに非常用電源っていうのがついたんですね。
パワーコンディショナーというのは、はい、
太陽光発電の、直流で発電してパワーコンディショナーで交流にするんですけれど、そのパワーコンディショナーっていう機械がついてるんですね。必ずそこの中にですね、昔は発電するだけだったところがですね、あの震災の時に電力会社が止まってしまって、で、せっかくただ晴れてれば発電してるんですね、発電するんだけどこの電気使えないのって時にやっぱパワーコンディショナー使える状態になってなかったんです当時は、で、あの震災をきっかけにせっかくその太陽光をついてるんだったらこれを非常用の時だけ使えないかということで、それからメーカーが改良して非常用電源っていうのは必ず1箇所1500ワットまでですけど、使えるようにしたというのが実は経緯がございましてですね、
はい、ということは今ご家庭にあるいはその事務所などでも太陽光発電のシステムがついているところは、もしものことで大きな停電があったりして電気が使えない、困ったなっていう時には、そこからある程度のワット数制限はあるけれども使うことができる。
そうです、もちろん晴れてればという状況もありますけど、夜は無理ですけど昼間晴れてればできるということがありますね。
ということは例えばそれこそ携帯などのそういう機器に充電をするなんていうことはできるわけですから、そうして夜をそれで使うとか、充電式のその電灯などを昼間充電しておいて、で夜使うとかってこともできますよね。
そうなんです。であと私新潟の中越地震があった時に、実は取材に行ったんですね、地震のあった2週間ぐらい後にですね取材に行って、でその時に太陽光発電が実際どうだったのかということを、実は調べに行ったんです、そしたらやはり今 TG さんおっしゃったように、そのやっぱり当時やはり太陽光ついてるお宅ってまだ少なかったんですね、中越地震なので、そのあるお宅でではですね、やっぱり近所の方に全部、携帯とかね、そういう充電ができないと困ったという方に、充電させてあげたり、あるいは洗濯ができたり、テレビも受信できて非常に重宝したというようなことがございまして、最初の本の中でもやっぱそういった情報なんかも書いたんですけど、当時というか昔からの静岡県は特に東海地震が来る頃ですね、ずいぶん皆さんやっぱりそれを心配されてて、で地震が来た時に太陽光発電というのはやっぱ屋根の上にこう重たいものを乗せたら落ちてくるんじゃないかとかね、そういう心配を皆さんすごいされてて、それが一つネックになって太陽光発電というものが普及が阻害されてた部分があったんですね。で私も実際に地震になった時どうなるかって正直経験もなかったので分からなかったんです。それで新潟に調べに行きまして、そしたらついてるお宅はそんなに数は多くなかったんですけれど、当時はまだね5件ぐらいありましたかね、調べたのは。どのお宅でもですね、太陽光発電が壊れるということはなくてですね、逆に便利だったというようなお話をいただけましたので、そういったお話を本の中に載せたりしまして、それからはですね、地震が来ても大丈夫だねっていうことはやはり一般の方にも知られるようになったっていう、
はい、あの中越地震の場合は阪神・淡路大震災などと同じように、まあ、直下型ですから、
そうですね、
今言われている東海地震、はい、私たちのところで起きる地震と同じですものね。
そうですね、
それでも大丈夫だった。
そうですね、
まあ8月に駿河湾地震というものが、はい、2009年かな、はいはい、ありまして、
そうですね、
その時にもやはり、一部の瓦が非常に剥がれたりして、はい、屋根を直さなきゃならないお宅がいっぱい出たんですけれども、はい、太陽光発電のパネルを載せているうちからはそれがなかったってお話でしたもんね。
これも本当に結果としてそうなったということなんですけれど、うん、やはり太陽光発電をつけるために屋根にこう瓦台を組みますの でそれが結局いわゆる壁の耐震補強のような形になってですね、屋根のこう波打つのを抑えるという効果があったんですね。それで太陽光ついてるお宅は割と瓦が壊れてないというような結果としては現象になってですね、まあ、もちろんその本当に壊れてしまう倒れてしまうような大きな震動の場合にはどうなるかってまだ、はい、分かりませんけれど、それでもですね東北の震災なんかも見てもですね、太陽光発電のせいで倒れたとかそういう事例というのは今のところ聞いてませんので、うん、まあ、地震に対して太陽光発電というのはまあマイナスに作用するということはないなということは分かりますね。
うん、
は
い、そういうもしもの時の非常電源としての役割というのも大きく果たすということになるんですね。
そうですね、はい、それは一つの大きな安心感だと思いますね。
そうですね、
はい、
情報から全く隔絶されてしまうというのが被災地の特徴でもありますので、はい、
そうですね、
そんな時に、まあ、今でしたらねテレビだけではなくてそういう携帯機器、はい、モバイルに電源が供給できるっていうのはすごく安心感になりますよね。まず心が安定してきますよね。
そうですね、
でもそれまだじゃこれからつけたいという方も、ね、まだまだいらっしゃると思うんですけれども、
はい、
補助金制度などはどうなりそうですか。
そうですね、まあ実は今年度でですね、国の補助金制度というのは実は終了します。
来年度ないんですか。
来年度は補助金はありません。
あ、きっぱり言っちゃいましたね今、
はい
はい、
基本的にはありません。
国からはない、
はい、
あ、大丈夫です。県と市がありますよね。
県も市もですね基本的に国の補助金がある前提で出してますので、
あら、
基本的には国も市も県も、なくなると思います。
今年度、
はい、今年度で。
じゃあ考えてらっしゃる方は本当に少し具体的にいろいろ見積もり取ったり話をして今年度中に考えた方がいいってことですかね。
そうですね、うん、もし検討されてるんであれば今年度中にやってしまった方が得かなとは思います、
ね。
まあ、
補助金が出るかなっていうことですね、
は
い、
そうですね。
まあ、家族で、ね、話し合ったりとか、はい、いろんなこともあるかと思いますけどもね。
そうですね、
うん、はい、今システム的な代金っていうのも少しは抑えられてきてるんですか。
そうですね、まあ、だいぶ今インターネットなんかでもね今価格情報もいろいろ出てると思います
けど。そうなんですよね、なんか太陽光の見積もりもできるようなところもあったりしますよね。
そうですね、はいはい、一括見積もりなんかもありますから、うん、そういうのも使ったりしながらですね結構安く買えると思いますよ。
それでも、はい、200万くらい予算組んだ方が良さそうですか。
まあ、キロワットによって違うと思うんですけど、まあ、今平均的には4キロをもう超えるようなシステムが多いと思うんですけど、4キロだったら150、60万とか
安くなりましたね、はい、
それぐらいでいけるんじゃないですか。
はい、これとあとまだ国の買取制度、余剰電力の買取制度がありますから、
はい、
一般家庭で自分の家での光熱費が下がりながら、
はい、
さらに、販売ができると電力の。
そうですね、
まあ、これによってつけた分の減価償却ができていくと、
はい、そうですね、まあ、買取制度はずっとまだ続きますので
、はい
はい、
でいう風な計算も自分でしてみる、もしくは発電マンに聞いてしてみるっていうこともいいかもしれませんね、
はい、そうですね、
ぜひ、はい、なんとかやっぱりつけてみたいっていう方たちの声はまだまだ聞きますもんね。
そうですね、まあ、問い合わせも私どももいっぱいいただきますしね。
うん、いくつも会社があったりもしますので、
はいはい、
ぜひ一社だけではなくてやっぱりいろいろ聞いてみるってことが大事。
そうですね、はい、まあ、販売会社は当然得意不得意もありますから、いろんなところに聞いていただいていいんじゃないですかね、
はい、ということなんだそうです。 それでは次回もね、はい、もう一度太陽光発電をするならというあたりを聞いてみたいと思いますので、はい、またよろしくお願いします、はいはい、
よろしくお願いします。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。